今日はまた午後のひとときも、お招きいただきまして、お言葉を取り継がせていただきます。テレビカメラはあるし、いろんな人たちがいらっしゃるしですね、緊張はするんですけれども、支えられてますことを心から感謝いたします。小さい時に蒸気機関車っていうのは乗りましたよですね、両親の実家新潟に行く時、上野駅から出発して蒸気機関車で乗って、蒸気機関車はその機関車の部分ですね、先頭車両ははっきりとしてまして、そして後ろには最後尾の車両こうですね、よく西部劇の中でも最後にこう列車がずーっと行く時、最後までこう残ってるあのような赤いランプが2つついてずーっと行く、そういうのがはっきりしてますから、蒸気機関車っていうのは、先頭がどっちで後ろがどっちでどっちに向かって走ってるかっていうのがよく分かります。で、小さい時それで普通の電車を見てますとですね、どっち向いてもこう走っていける状態、実際はこっち行ったりこっち行ったりしてるわけですから、それでいいわけですけども、で電車それ自体見てると、あるいは模型見てるとなんかおかしいなって思って、両方とも向いてるから、これ一緒に走ったらですね、どこにも動けなくなってしまうんじゃないだろうかと、子供ながら思っておりました。しかしご存知のように新幹線でもそうですけれども、下りの時には東京駅から、先頭の方は白いランプをつけて、後ろの方は赤いランプをつけて、今度向こうから九州の方から帰ってくる時には、東京に向かって赤いランプつけて、白いランプつけて、で最後の方は今度赤いランプになってと、そうやってやってるようです。で、どこからどこへということがはっきりしてるですね、蒸気機関車の場合は。で、イエス様の救い、あるいは神様の救いはいつも神様がご自身の力を表して救われる、ご自分の民を救われるっていう時には、どこどこからどこどこへっていうのが明確です。イスラエルの民がエジプトで奴隷であった時に、民は神様に叫びまして、神様が民を救い出しなさいました。エジプトでの吸い越しがあったり、銃の災いがあって、そして航海を渡って約束の地へと、エジプトの地から神様の約束の地、血と水の流れる地に行きなさい、あるいは奴隷であった民が清い神の民の国家を形成するっていう、神様のご計画の中にはどこどこからどこどこへっていうのがはっきりしています。イエス様の救いによって罪の奴隷であった者が罪から釈放されて自由な神の子となる、罪の支払う報酬は死であるとありますから、死からイエス様の救いに預かって神の命をいただいて永遠の命へと私たちは導かれる。ジョン・ニュートンのアメイジング・グレイスでもそうですね、 Once I was lost って言って失われていたのが今は見出されて、I was blind、 昔は見えなかったのが今は神様の恵みによって恵みの世界が、そして神様がよく見えるようになって、どこどこからどこどこへっていうのが救いにははっきりとしてます。そして、週末を迎えますと、私たちこの空中の剣を持つ君、すなわちサタンがまだ神の民を苦しめたり、私たち日本では迫害を受けてませんけれども、イエス様を信じることのゆえに命を失ったり、あるいは家族を失ったりという人たちがこのすぐそばにもあるわけですけれども、この地上から今度は神の全く支配の中に新天新地が下ってきたときに、今度は神ご自身が治めていらっしゃるその新しい新天新地に、私たちは迎え入れられる。どこどこからどこどこへと、そのことがはっきりと記されています。で、 今日は午後は聖別会清めの恵み。清めの恵みは罪の中にあったクリスチャン、罪人が神の恵みによって罪の奴隷であった状態から解放され救われ、そして神の子とされる。神の子とされた者がさらに清めの恵みによって心から神様を愛し、神様にお仕えする自由な、さらに自由なものとして、神様は私たちを作り変えてくださる、導いてくださる、そのような恵みです。救いと清めの恵みは私たちを罪によって歪められた、あるいは破壊された姿から、人としての本来あるべき姿へと私たちを回復してくださいます。ですから今実際これが人間だっていうのは、罪の支配、あるいは罪のゆえに堕落した、あるいは罪の影響を受けたものが多くの人が、これが人間の姿さと受け入れるものであるかもわかりませんが、実は神様が計画してらっしゃる人としての本来の姿は、神を愛し、そして人々を愛する、その愛の姿です。マタイの第22章の言葉をお開きいただけますでしょうか。マタイの福音書の第22章34節から40節までを、交互に購読させていただきましょうか。マタイの福音書の22章34節から40節までを購読いたします。しかしパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。これが大切な第一の戒めです。ご一緒に。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。神様が教えてらっしゃる人として歩むべき姿、神の民が歩むべき姿の一番大切な教えは何ですかとイエス様にある者が尋ねた時に、聖書に何て書いてあるかで、二つのことが答えの中にある。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、愛せよ。これが第一の戒め。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。律法全体と預言者、すなわち聖書全体、この時は旧約聖書、律法全体と預言者という形で表現します。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているんです。聖書全体、最初からずっと貫いて、その教えていることは、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさいということと、それと同じように、あなたの隣人をあなた自身のように、この横のラインですね、あなた自身のように愛しなさい、この二つです。これが人として本来あるべき姿ですから、人として本来あるべき姿、すなわち神様が、イエス様が十字架にかかって私たちを罪から解放して、そして新しい人として作り変えようとしている姿は、人間性の本来あるべき人間の回復なんです。その本来あるべき人間としての回復のゴールは、行くべきところは、どこどこからどこどこへ、すなわち罪に支配されて自分中心で神を否定して、人をも否定して、自分だけがっていう、そのような自分中心な罪深い生活から私たちを救い出して、神を心を尽くして愛すること、知力を尽くし、思いを尽くして愛することと、 私たちの隣人を自分自身のように愛すること、ここへ神様は私たちを導いてくださいます。これが人として本来あるべき姿だと聖書は教えているのです。そのイエス様の教えがですからそのままでいいんですけれども、旧約聖書を見ますと申命記の6章4節から5節にこのシェマーっていうのがあります。そのシェマーから第一の戒め、すなわち心を尽くし思いを尽くし知恵を尽くしてあなたの神である主を愛しなさいっていうお言葉が出てくるわけですね。神の民にとってその教えの中核となる一番大切な教え、イスラエルの人たち、ユダヤ教徒の人たちにとっても大切な教えがこのシェマーですね。シェマーっていうのは聞きなさい、シェマイスラエルっていう言葉から始まるのでシェマーと言われてますけれども、この心を尽くし思いを尽くし知力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。そしてこれをするならば18節にはそうすればあなたは幸せになりますよと、この申命記の中にはこの後ずっと書いてある。18節にはそうすればあなたは幸せになりって書いてあるように、神様が私たち本来あるべき姿、本当の幸せの姿はこの心を尽くし思いを尽くし知力を尽くして神を愛すること。ですから、そしてレビ記の中にレビ記19章の18節、じゃあちょっと開いていきましょうか。申命記はよくご存知でしょうから、レビ記の19章18節ちょっと開いていただけますか。旧約聖書の3番目の本ですけれども、レビ記の19章の18節、ご一緒にお読みしましょう。レビ記の19章の18節、第3版ですと205ページの下の段ですが、復讐してはならない、あなたの国の人々を恨んではならない、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。私は主である。神をうちにいただいた人たちは歩むべきことが、この主を愛し、この私は主であるとおっしゃる方が、あなたの隣人を愛しなさいとおっしゃってらっしゃる。これが聖書が教える人の本来あるべき姿であって、先ほど申しましたように神様の救いはいつでもどこどこからどこどこへっていうのがはっきりとしていると申し上げました。私たちが罪から救われて、そしてさらにまだまだ自分中心な心があるときに、私たちを本当に神様の御方たち、神様が願っていらっしゃる神の子として作り変える、その清めの恵みは私たちが心から主を愛し隣人を愛するっていう人に作り変えられることです。聖書がそのことを教えると同時に、さらに聖書は人はどのようにして作られたかを教えてます。ご存知のように、神は人をご自分の形として作られた、創世記1章27節、これは皆さんご存知ですね。神様は人を創造された時にご自分の形に似せて作られた。この体型じゃなくて、その人格の中に神、人を神の形、神学用語ではイマゴデイと言いますけど、ラテン語でイメージオブガードですね。デイというのは神様、イメージと神様といって、神の形に私たちを作られた。神の形に私たちは作られてるんです。本来私たちがあるべき姿は神の形がフルに発揮されること、すなわち神の形、神様は清い愛なる方です。聖書を一貫して神様はご自分を啓示してらっしゃる、示してらっしゃいますけれども、この神様は清い愛なる方、この愛が神の形、これが私たちが似せられて作られた元の神様の形です。ですから人は本来愛すべき、これが人としての本来あるべき姿である。神様の形に似せられて作られてますから、私たちは 愛することが必要であり、また愛せることが必要です。あらゆる学問もこのことを裏付けてます。人がその生まれてから出生から育ちゆく、その過程において愛を受けないと、本来人として成長すべき機能が滞ってしまう、妨げられてしまう。非常に残念なことですけども、社会の中にはしばしばこういうことが起こります。小さい時から愛を、親のもとに育てられてはいるけども愛情を受けないで虐待の中で育った子供さんのことをしばしば聞きますけれども、本来人間としてあるべき姿の中に戻ることはとても大変なことになってしまいます。と同時に、愛を受けるだけではなくして人は愛することを必要としています。なぜならば人の本来あるべき姿は愛することだからです。ある障害を受けたお子さんが学校に通ってて、お父さんがなんでうちの子だけこういうことになってしまうんだろうかと、その苦しみを話してた時があります。しかし神様はこのような子供を世に送られたのは、私たちが本来あるべき愛の姿を時として見つめるためであったんではないだろうかと、あるその障害を抱えた子のたちが通う学校で話しました。そのお父さんにはシェイという男の子がいた。ある時、公園のそばを歩いてましたら、シェイがお父さんに言ったの。お父さん、みんなお友達がシェイの知ってる子供たちなんですけども、公園で野球やってるけども僕を入れてくれるかな。お父さんはそのシェイの言葉を聞いて、この子供たちに頼んでもなかなか難しいことは分かってる。しかしこのシェイにとっては障害を抱えた子だけども、お友達の仲間に入るっていうことはこのシェイにとってはとても大切なことだから、お父さんは勇気を出して公園で野球している子供たちのところに行って、ねえ僕たち、シェイが仲間に入れて野球に入れてほしいって言ってんだけどもどうかな。一人の子供のところに近寄って行ってお父さんは言いました。その男の子はみんなに、ねえみんなどうする、シェイが野球やりたいって言ってるけども、反応なし、シーンとしてしまって、しょうがないからその頼まれた男の子が、いやいいよ僕たちのグループに入んな、今9回の 8回の裏でどうせ6点も負けてるから、今8回の裏で今打ってるけども9回になったら打たせてあげるから、で8回の裏でやってましたけども、3点その時その男の子の方はあと取った、で3点差で9回になった。もうシェイは嬉しくて嬉しくてですね、外野の方にライトに、初めてグローブをつけて、そして外野を守りに行った。もうあのパックマンじゃないですけども、こうですね、もうニコーっていう顔をお父さんの方に向けて、この満面の笑みをたたえてお父さんの方喜んでこう野球やってる姿、幸いにシェイの方には ボールが転がっていかなかったから 9回の表は無事終わって、3点差で9回の裏やってるうちにですね、シェイのっていうかその男の子の方はもう1点取って、あと2点差っていうところで2アウト満塁になってしまった。2アウト満塁になってあと1回アウトになったら終わりですけど、でも男の子はシェイに9回になったら打たせてあげるって言ったから、お父さんはこんなところでシェイが行ったらもう勝てるゲームも勝てなくなってしまう、これは無理だろうなと思ってたんですけども、男の子はシェイ君の番だよって言って打たせてくれた。初めてバットを握ってどうやって振ったらいいのかもわからない、ね、それでもシェイはバットを握り方を教えてもらって、振り方を教えてもらって、そして初めてバッターに立った。ボールが来ましたけども振りましたって全然当たりはしない、もう仕方がないので、ピッチャーがですね数歩前の方に来てそのバットに当たるようにこう投げてあげる、そしたらポンと当たったんですね。当たってもう簡単に ピッチャーの前にコロコロっていったわけですから、ピッチャーはファーストに投げればすぐアウトで、もうそのチームはこれで、終了っていうことなんですけども、どうしたことか、そのピッチャーはですね、ボールを取って思い切ってファーストの頭上をずーっと高くアーチを打って、外野の方までずーっとライトの方まで投げてしまった。だからみんながシェー、みんな早く走んな走んなって言って、ファーストまで行った。ファーストまで行ったらですね、ゴロ、ボールをずーっと遠くまで飛んできたライトの守備してるのがですね、そのボールを取ったけども、ピッチャーがなんであんなボール投げたか、その意味が分かったんですね。ですから今度セカンド投げるときに、またセカンドの頭上を高くバーンって投げてしまった。だからみんなが、おいシェー、二塁まで走れ、二塁まで走れ、二塁まで走れって言って、シェーは一生懸命息を切らせながら二塁まで走っていった。今度二塁を回る頃にはですね、ショートが近づいて、はい、三塁まで行きな、三塁まで行きなって言って、もうシェーが三塁まで走ってるときに、どっちのチームの両方方も、シェー、ホームベースまで行け、ホームベースまで行けって言って、みんなでホームベースまで、応援して、そしてとうとう満塁ホームランになってしまった。人間は本当に愛するってことを喜びを感じるし、愛に感動するし、愛することを知ってんです。しかし利害関係があったり、自分の誇りが傷ついたりと、いろんなことの中に生活するうちに、いつしか自分を守り、人を蔑みっていうようなことが起こってくる。人は本来愛すべきものとして神様に作られ、神の形に作られ、また聖書全体は、私たちは神を愛し、私たちの隣人を愛しなさいってことを教えてるんです。この本来ある姿から、実際は神を愛するどころか自分中心となっている。イエス様の救いに預かって神のことされているにもかかわらず、自己中心なために神様に全部明け渡したり、お従いすることはできない。自分中心のために隣人を愛することができない。まだ罪の影響を受けて悶々としている人が少なくありません。罪に染まってしまった、そして自己中心となっている私たちに、この人間性の回復に向けて、神様の豊かな恵み、すなわち神の御子イエス・キリストを通して、その父によって私たちを全く救ってくださる恵み、これが清めの恵みであり、人間性の回復のために主は大いなる御業を聖霊ご自身の力をもって成してくださいます。私たちが主イエス様の救いに預かるとき、そして清めの恵みに預かるときに、愛するっていう、神を愛する、そして私たちの隣人を愛するっていう方向づけが与えられる。これは幸いなことです。イエス様も午前も語りましたように、私たちが本来あるべき、そしてイエス様の救いに預かったものとしての本来あるべき姿は、私があなた方を愛したようにあなた方も愛し合いなさいよ、私があなた方を愛したようにあなた方も愛し合いなさいよ、まあ要はなかったから愛し合いなさい。ですから本当にこの私たちが心から喜んで神を愛し、隣人を愛することができるために、内なるものを神によって征服してもらい、また全く作り変えていただく必要がございます。これが聖霊の御業、神様の救いの御業、イエス様の十字架の父親によってなされる清めの技でございます。人が本来あるべき姿、聖書にも書かれ、私たち創造においても神の御形に作られている私たちであること、それが本来あるべきところに回復するために、神様の救いは今表されています。そして先ほど申しました、神を愛することと人を愛すること、イエス様の時この二つが 聖書全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっている。そして神を愛するということとあなたの隣人を愛するというこの第二の戒めも第一と同じように大切ですと言われてますように、この二つは切り離してはならないんです。大きな工場なんかに言いますとボイラーがあって、ボイラーにどのくらいお湯が入っているかはボイラー開けるわけにもいかませんから、あのパイロットがずっとガラスの管が外に出てます。そのガラスの管を見ればボイラーの中にどのくらいお湯が入っているかが分かる。では家庭ではあの湯沸かしポットがあれば、湯沸かしポットの上からいちいちこうやってですね、眼鏡を曇らせながら見なくていいように、あの外から今どのぐらいまであの水が入っているかお湯が入っているかが分かるようになってます。パイロットがついてますね。私たちがどのくらい神様を真剣に愛して神様に仕えているかは、そのパイロットになることはまた私たちの隣人、私たちの兄弟姉妹の愛し合う姿の中に本来私たちがいかに神を愛しているかが現れているということもできるでしょう。この二つは神を愛することと私たちの隣人を愛する、私たちの兄弟姉妹を愛する、周りの方々を愛するということは切り離すことはできないんです。これは関連して、ちょうど神をあの湯沸かし機のパイロットみたいに、本当にどの程度神様を愛しているかは私たちがどの程度周りの人たちを愛しているかということと密接につながっているということを申し上げることができると思います。人は愛されることを必要としています。ですから私たちに神様は計り知れない愛を注ぎ、そして私たちを慈しみ育ててくださいます。と同時に、私たちは人を愛すること、人は愛することを必要としています。この愛することなくして人は本来の生きがいを、喜びを、また人生の意義を見出すことはできません。神を愛し私たちの隣人を愛するということ、この二つ、そのために神様は私たちを本来あるべき姿へと回復してくださいます。私たちが愛するものとなるためにイエス様は十字架にかかり血潮を流されました。血潮を流される前の晩に、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと、私たちを罪の泥沼、罪の奴隷から救い出してくださって、まだ何もわからないような中でも私たちを救い出してくださって、神の子としてくださり、神の子として日々過ごすうちに、もっともっと私たちが神を愛し、そして隣人を愛さなきゃならないことが気づかされます。自分中心な、自分本位な心が折々にもたげるときに、神様は私たちを本当の姿へとさらに回復しようとして、清めの恵みの中に私たちを導いておられます。招いていらっしゃいます。私たちが神様あなたの御心がなりますようにと献出する、そこに主が聖霊の火をもって私たちを清めてくださる、あるいはイエス・キリストの血をもって私たちのうちに清めてくださるときに、私たちは罪の支配から解き放たれて、本当に神を愛し、そして人を愛する心が備えられることです。その愛し方、その愛の現れ、表し方、まあいろんな制約を受けて私たちは来てますから、徐々に成長し育まれていかなきゃなりません。しかし私たちうちに、主よ、私を心からあなたを愛する者に、私のここの心を心から私の隣人を愛する者に、あなたが願ってらっしゃるように、 そしてあなたが私たちを本来作られた人間の姿へとさらに近づけてくださいと願うときに、主イエス様は喜んでしてくださることでしょう。37節からの言葉をもう一度読みます。主は言われます。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。これが第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。私たちも本当に主を愛し、そしてキリストが私たちをあがなってくださった誠の証し人として、さらにさらにその恵みの中を住まいていただきましょう。主イエス様おっしゃいました。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。主の御業が本当に私たちの人生の中に現れ、本来神様が願ってらっしゃる姿へと、その道を力強く歩ましていただきたいと願うことです。お祈りいたします。天の神様、イエス様の贖いの家に心からありがとうございます。私たちがあなたから形作られ、また生かされているその本来の姿、本来あるべき姿は、あなたを心から愛し、また私たちの隣人を自分自身のように愛することだと教えられました。またあなたは私たちをそのような神の形に、愛の形へと作ってくださったことも学ばせていただきました。どうぞ主よ、表し方が不十分であったり、どのようにその機会を得たらいいのか判断が曖昧であったり、また性格のゆえにいろいろと違いがあるかもわかりませんが、どうぞ私たちが心からあなたを愛し、隣人を愛する者として私たちの内を清め、あなたが願ってらっしゃる神の子として私たちを成長させてください。なおもなおもどうぞあなたが私たちに知恵を与え、恵みを加え、成長を与えてくださいまして、愛を表現するにふさわしいものとして整えてくださいますようにお願いいたします。この教会の先生方はじめ、教会のお一方お一方に今日も豊かな恵みを持ってお望みくださいますように、尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。